おはようございます。6月の最初の日曜日ですね。ということは今年も半分終わったということです。もう1ヶ月経った。ああよかった、あともう1ヶ月経った。もう終わったような気になってましたけども、あと1ヶ月ありますが、まあ、それにしてもですね、あと7ヶ月ということになるわけですけれどもね、今年の教会の御言葉、修法に書いてありますけどね、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうかね。今年の御言葉は何やったかな。世にあって星のように輝き、ね、これだけです。世にあってどうですか皆さん、この6ヶ月、5ヶ月輝いてこられましたか。闇に紛れてませんでした。まだあと7ヶ月ありますから、しっかり輝きましょう。どうすれば輝くことができるかというと、それはここにあるように命の言葉をしっかり保つということですね。私たちを輝かせてくれるのは、私たちの努力でも、もちろんこの世の運でもありません。これは神の言葉が私たちを輝かせてくれるんですね。どんな人でも神の言葉によって輝くことができるというのが聖書の教えであります。それでは聖書をお開きください。今日は使徒言行録、ちょっと長いですけれども、16章の16節から40節までをお読みしたいと思います。聖書をお持ちでない方は私は読みいたしますので、どうぞお聞きください。使徒言行録16章の16節から40節までを、最後までですね、お読みいたします。新共同訳は新約聖書の245ページです。私たちは祈りの場所に行く途中、占いの霊に取りつかれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。彼女はパウロや私たちの後ろについてきて、こう叫ぶのであった。この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。彼女がこんなことを幾日も繰り返すので、パウロはたまりかねて振り向き、その霊に言った。イエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行け。すると即座に霊が彼女から出て行った。ところがこの女の主人たちは金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ、役人に引き渡すために広場へ引き立てていった。そして二人を高官たちに引き渡してこう言った。この者たちはユダヤ人で、私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しております。群衆も一緒になって二人を責め立てたので、高官たちは二人の衣服を剥ぎ取り、鞭で打てと命じた。そして何度も鞭で打ってから二人を牢に投げ込み、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は二人を一番奥の牢に入れて、足には木の足かせをはめておいた。真夜中ごろ、シラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸がみな開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持ってこさせて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐにバプテスマを受けた。 この後二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。朝になると高官たちは下役を差し向けて、あの者どもを釈放せよと言わせた。そして監修はパウロにこの言葉を伝えた。高官たちがあなた方を釈放するようにと言ってよこしました。さあ牢から出て安心していきなさい。ところがパウロは下役たちに言った。高官たちはローマ帝国の市民権を持つ私たちを裁判にもかけず公衆の面前で鞭打ってから投獄したのに、今密かに釈放しようとするのか。いやそれはいけない。高官たちが自分でここへ来て私たちを連れ出すべきだ。下役たちはこの言葉を高官たちに報告した。高官たちは二人がローマ帝国の市民権を持つものであることを聞いて恐れ、出向いてきて詫びを言い、二人を牢から連れ出し町から出ていくように頼んだ。牢を出た二人はリディアの家に行って兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出発した。少し長く読みましたけれども、大変面白いお話ですね。私も大好きな話ですけれども、フィリピというですね、ギリシャの少し北の方にある町での出来事であります。で先週お話を聞いてくださった方は、どうしてパウロがこの町に来たのかということをご説明いたしました。でパウロはイエス・キリストの教えを携えて世界中にこの教えを伝えようとですね、旅をしていたわけです。で、まあ、今回が2回目の旅になりまして、最初に行った町々を訪れてですね、そこで信仰を持った人たちがどうしているか、またさらに新しい町に行って福音を伝えようということで旅に出かけてきたわけですね。ところが、まあ、先週お話ししたように今回の旅ではですね、パウロが行こうと思ったところ、それを二度もですね、この神の霊が遮った、行こうと思ったけども禁じられたというんですね。神様が禁止するということがあったっていうんですね。しかも宣教に行こうとしてるんですよ。この神様のお話を伝えようと思っているのに、そっちはダメだと。最初南に行こうと思ったらダメだ、北に行こうと思ったらダメだ。それでどんどんどんどん西に行って、最終的にはトロアスというエーゲ海を見下ろす港町まで来てしまったわけです。そこで、パウロが神様はこんなとこまで来てしまったけれども、で、まあ、おそらく祈っていたと思うんですけれども、幻を見て、この海の向こうのマケドニア、まあ、このフィリピンのある地域ですけれども、そのマケドニアの人が現れて私たちを助けてほしいというその声を聞いたんですね。でパウロはもう早速じゃあということで船に乗ってエーゲ海を渡ってこのマケドニアにやってきた、まあ、フィリピンまでやってきたわけです。まあ、ここにもあるように2度も聖霊によって道を塞がれて幻を見て、本当に神様の導きによってここまで来たんですね。でパウロはそこでまずですね、このイエスの福音を教えを、一人でも多くの人に伝えようと思っているわけですが、祈りの場所に行ったと書いてあるんですね。16節に祈りの場所に行く途中、この祈りの場所というのはユダヤ人たちが集まって、おそらく安息日に集まって、集会をする場所のことだと思われます。で他の、まあ、もっとイスラエルに近い地域とか大きな町にはシナゴクというですね、ユダヤ人が集まる会堂があったんですけども、フィリピンにはなかったようですね。で、おそらくその町のユダヤ人に聞いて、ユダヤ人の人たちは安息日にどこに集まっていますかということで、その場所を聞いてそこに行ったわけです。まあ、あの普通の日でもユダヤ人たちがそこに集まって祈っていたということも考えられますけれども、でところがその場所に行って、イエスの教えを伝えようと思ったところがですね、変な人がついてきたんですね。占いの霊に取り憑かれている女奴隷というふうに書いてあります。なんか変な、こう霊に取り憑かれていて、この人は占いをしていたんですね。で、今度宝くじを買いに行きたいんだけども、どこの売り場で買ったら1億当たるでしょうかっていうことをこう聞きに行って、いやそれは 八丁堀がいいか神谷町がいいかなんてことをこう言ったりね、今日は今からテストを受けに行くんだけれどもね、どうしたら合格できるでしょうか。それは右から靴を履きなさい、ね、じゃあ今日は赤い服を着ていきなさいとかね、考えたらバカバカしいようなことですけども、まあ、普段から我々そういうことをね見てるわけですけども、でそうやって占いをしてこの女奴隷に金を稼がせていたわけです。ところがこの人がパウロの後についてきてですね、何と言っていたかというと、この人たちは意図高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。宣伝してくれたんですね。変なやつが来たからみんな逃げろって言ったわけじゃなくて、この人たちは神のしもべで救いの道を述べ伝えています。パウロもちょっとびっくりしたと思いますけども、最初はね、まあ、宣伝してくれてるわけですから、いい宣伝だなと思っていたと思いますが、ところがね、このもう幾日もそういうことがある、まあ、パウロの行くところ行くところについてきて、この人は救いの道を述べ伝えていって、もうあまりにもこのうるさくて逆効果になりかけたので、パウロはたまりかけられて振り向いて、イエス・キリストの名によって命じるこの女から出ていけと言ってですね、この女についていた占いの霊なるものを追い出してしまったんです。そしてこの女は、まあ、正気に戻ったんですね。普通の人に戻ってしまった。で、この人はね、その変な霊から解放されて、この人にとっては良かったと思うんですけれども、ところがこの女を使って金儲けをしていた主人がいたわけですね。この主人にとってはこれは困ったもんですね。金儲けの手段がなくなっちゃったわけですから、それで、この主人はこのパウロとシラスを捕まえてですね、この町の役人にしかも高官に引き渡したと書いてあるんです。この者たちはユダヤ人で私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しておりますと言って、そんなこと宣伝してなかったと思いますけれども、まあ、嘘をついてですね、町の高官に、でこのちょっと通訳をする方は大変だと思うんです。ここに高官と下役とか監視とか出てくるんですよね。でこれは結構ちゃんと意味があってですね、ここでこの主人、女奴隷の主人はパウロとシラスを高官に引き渡しているんです。でこういうことはいきなり高官に引き渡すことはないんです、普通は。おそらくこの人はこの高官と何か関係があったんです。間違いなく何か渡してたと思います、ね、何とか機構の人だったかもしれませんけれども、そのお金のつながりがあったと思うんですね。だからいきなりその下役をすっ飛ばして、まあ、言ってみればその地元の警察をすっ飛ばして検察庁にいきなり連れてったとかですね。でこいつ悪いやつだから、ですいきなりもう裁判も何もしないで、この二人は捕まえられてしまって、なんとですね、この後ひどい目に遭うんですね。でさらにひどいことにですね、これを見ていた群衆も二人を責め立てたと22節に書いてあります。もうこの周りにいた人たちもよく知らなかったと思いますけれども、まあイスラエルから来た変な二人をね、捕まって、苦しんでいる姿を見てやろうというような感じでしょうか。で一緒になって攻め立てたので、面白半分に攻め立てて、パウロたちはですね、ここでひどい目に遭うんですね。何も悪いことはしてないです。なんとまず衣服を剥ぎ取られてしまうんですね。まず衣服を剥ぎ取られてしまいます。恥ずかしめを受けているわけです。衣服を剥ぎ取られるなんて簡単に文字で書くと簡単なことですけどね、公衆の面前で裸にされてるわけですから。そして無知で打てと命じたので、何度も無知で打ったと書いてあります。これ後からこの傷を洗ったと書いてありますから、これも単にこのパシパシ叩かれたぐらいのことじゃないと思います。深い傷になるほどのひどい鞭を打たれたと思いますね。こう肉が裂けるような、鞭打ちに合ってるわけです。そして、二人を牢に投げ込んで看守に厳重に見張るように命じたんですね。でこの命令を受けた看守は二人を一番奥の牢に入れた。この二人を が逃げないように念が言ってますね。一番奥だったらなかなか出てこれないということで、一番奥の牢に入れて、さらに足かせをはめた。足かせをはめた。誰かちょっと見本を やってもらえますかね。ここでボランティアの人いますか。衣服を剥いで鞭打ちをして、一番牢の奥に投げ込んで、足かせをはめたいと思いますが、野村さん やってみますか。冗談ですけどね。いいと言ってますけども。ああ、劇でやってみる？山崎さん、山崎さんちょっとやってきて。山崎さんボランティアで。はい。ちょっと その順番にまず最初衣服を脱がない。どっちかがあ衣服を、ね、どっちかやる方、あとやる方、はい。ちょっと衣服を脱がさないといけない。足かせを、足かせをはめてください。足かせをはめてください。足かせを。足、まあ、今脱いだことにして、はい、 OK、 買いかけたね、はい、 OK、 ありがとうございました。ね、今言ったばっかりなのに見事な演技でしたね、本当に。ロアシの方はもう生まれつきのアクター、俳優さんでありますけれども、まあ、そんな状態でね、この二人は、まあ、哀れなもんですね。本当考えてみてください。わざわざこんなマケドニア組んだりまで来てね、こんな目に遭うために来たわけじゃないですよね。このイエスの福音を教えを伝えようと思って来たわけじゃないですか。だのにこんな目に遭ってしまう。衣服を剥ぎ取られ、鞭で打たれ、一番奥の牢に入れられ、足かせをはめられ、本当に実に惨めな状態ですね。皆さんならこういう時にどうするでしょうか。この牢の奥で鎖つながれて、足かせはめられて、背中痛いですよ。衣服剥ぎ取られてね、もう背中はもう血みどろですよ。どうしますか。ここでね、神を呪う時ですよ。今こそ本当に神を呪わなきゃいけない。なんでこんなとこまで私を連れてきたのかと、ね、こんなひどい目に遭わせるためにわざわざフィリピ組んだりまで私を連れてきたんですかと、もう大いに神を呪い、天に唾を吐きかけたい時ですね。ところがこの二人はなんとそうではありませんで、どうしたんでしょうか。賛美を歌って、その状態で鎖につながれ、足かせをはめられ、衣服も剥がれ、真夜中頃と書いてありますね。真夜中頃、痛みで寝れないですよ、これは、ね、転がされている状態ですから、牢です。この当時の牢獄なんていうのはですね、昔日本でも豚箱なんて言いましたけども、本当にもうその家畜小屋みたいなもんです。もう非不衛生、甚だしい状態、そこにもう放り投げられて身動き取れないような状態で賛美を歌ってたんです。そして祈っていた。賛美を歌って祈っていた。どんな賛美を歌っていたのでしょうかね。皆さん、どんな賛美を歌っていたと思われますか。悲しみの賛美を歌ったでしょうかね。嘆きの歌を歌ってたでしょうか。また祈っていた。どういう祈りをしていたんでしょうか。皆さんならどういう祈りをされるでしょうか。神様、どうして私をこんなところに連れてきたんですか、ね、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんですか。こんな目に遭うぐらいなら私は宣教旅行なんか来るんじゃありませんでした、ね、あなたの宣教者なんかになるべきじゃありませんでした。そう言って、もう叫ぶ祈りだと思います。 ところがこの賛美の歌と祈りに聞き入っていた人がいたんですね。他の囚人たちはこれに聞き入っていた。どうして聞き入ってたんでしょうか。あまりにもひどい祈りをしていたからじゃないでしょうね。逆でしょうね。歌がうまかったとは思いませんよ。とてもパウロやシラスが歌がうまくてそれに聞き入ってたとは思いません。それこそまともに声も出なかったと思うんですよ。で、牢の中の情報というのはですね、意外に結構伝わるんですね。私も吉島刑務所に出入りしております。あんだけこの厳重なところでもですね、結構お互いに情報交換ができるんですね。内緒なのであんまり言えないんですけども、さっき第一礼拝でちょっと言っちゃったんですけどね、どこで何が起こってるか結構お互いに情報交換できるんです。で、この一番奥につながれているこの二人がね、どうして捕まったかとかどんな目に遭ってるかということは知ってるはずなんですよ。ところがこの二人が激しい痛み、恥ずかしめ、苦しみの中で賛美の歌を歌い、神に祈っている。おそらくその祈りは神を呪うような祈りではなかったんだと思うんです。いや、その逆で本当に神に感謝をする、祈りだったと思います。ですからここにいた人たちも驚いてですね、聞き入っていたんじゃないでしょうか。ああ、なんだこの二人は、本当にこの二人はどうかしちゃったんじゃないかと思うような、そういう状態だったんだと。そしてもうこの世の地獄のようなところに二人の賛美が響き、そしてこう祈りの声が響いていく、ね、この牢獄も捨てたもんじゃないなって他の人思ったんじゃないでしょうかね。その時です。グラグラーっとこの牢が揺れたんですね。突然の地震。そして牢の扉が全部開いてしまう。さらに彼らをつないでいた鎖も、おそらく足かせも一瞬にして外れてしまったんです。これ幸いと逃げるとこですね、これね。もし彼らがですね、神様どうぞここの牢獄から出してください。助けてください。まあ、我々はそう祈るじゃないですか、ね。どうしてこんなとこ来たんですか。どうぞ早く家からここ出してくださいって言って祈ったと、もし祈っていたら、ここでダッシュですよ。一目散に逃げるところです。やった、神様お祈りを聞いてくださった、扉が開いた、鎖が外れたって言ってですね、逃げるところですが、逃げないんですね。なぜでしょうか。逃がしてくれとお祈りしてないんですよ。逃がしてくれなんてお祈りしてないんです。ただ神を褒めたたえて、そして神の御業が現れるように祈ってたと思うんです。そんな時に地震が起こった。ところがこれをこの地震で目が覚めちゃった人がいたんですね。27節、目を覚ました看守は、この看守はですね、寝てたんです。他の人は聞き入っていたんですが、パウロやシラスの賛美で眠っちゃったんですね。賛美聞きながら眠くなっちゃったんです、おそらく安心したんだと思います。こいつら大丈夫だと、逃げないで安心してぐうぐう眠っちゃったんじゃないでしょうかね。ところがそこにこの突然の地震でハッと気がつくとですね、この牢の扉が全部開いてる。静かですよね。何を考えますか。みんな逃げたと。みんな逃げた。そして彼は剣を抜いて自殺しようとした。もうこれは、彼特別にですね、このパウロとシラスを見張るように命じられてましたからね。もうこんな失態は許されませんから、もう当時のことですが、即座に殺されるか、大変な目に遭うことはもう分かってましたから、責任感の強い人だったのかもしれませんけれども、もうこれはダメだと言って剣を抜いてこの自害しようとした。その瞬間です、パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる、叫んだ。牢の一番奥にいましたけれども、月明かりで見えたのか気配で見えたのか分かりませんけれども、ガチャガチャ言う音がしたのかどうか分かりませんが、パウロはそれに気がついてですね、皆ここにいる、誰も逃げなかったんですよ。これもまた不思議ですね。パウロとシラスが逃げなかったのも不思議ですが、他の囚人、これチャンスじゃないですか、ね、 でも彼は逃げなかった。どうして逃げなかったんでしょうね。皆さんどう思われますか。どうして逃げなかったんでしょう。聖書には書いてないんですけども、おそらくですね、他の囚人たちね、怖かったんだと思います。パウロとシラスがこのうめき苦しみながらも賛美の歌を歌い、祈りを聞いて聞き入っていた。そこにいきなり地震が起こってですね、扉がガーッと開いて自分たちの鎖が溶けてしまった。おそらく怖かったんじゃないでしょうかね。そしても彼らはその場から動けなかったんだと思います。ああ、これは何かこの神が働いてるんじゃないか、何か不思議な力が働いてるんじゃないかと彼らは思って、そこで動けなかったんじゃないかと思います。でそれを聞いた監修、囚人が逃げてしまったと思ったその監修ですけれども、パウロの声を聞いて、そして一目散にですね、明かりを持ってこさせて、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏したと書いてあります。震えながらひれ伏した。まあ、パウロこの監修にとってもですね、これは本当に驚くべき出来事だったでしょうね。このまさにこの今度は監修の心を地震が襲ったわけですね。彼の心が揺れたんです。でパウロの前にひれ伏して、救われるためにはどうすべきでしょうか。もうパウロとシラスが伝えていた、あるいは語っていた福音の内容を彼が知っていたのかどうかはよく分かりませんけれども、もうとにかく何かこう救われたい、助けてほしい、あるいはこの二人の教えていること、彼らが信じている神様にものすごく彼はここで惹かれて、こういう問いを発したんじゃないかと思います。それに対してパウロは、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。もしかすると監視はですね、どうしたら救われるためにはどうすべきでしょうかと聞いているのは、この罪から救われるとかっていうことじゃなくて、自分の犯した失敗、これから助かるためにはどうしたらいいでしょうかって聞いたのかもしれません。それに対してパウロは、主イエスを信じたらあなたも家族も救われると、まあ、こういう失敗ですからね、家族にもお咎めが及ぶ可能性もありましたけれども、主イエスを信じたらあなたもあなたの家族も救われるという話を聞きました。そして看守はですね、急いで家の人を全部を連れてきてですね、真夜中に自分の家族を全部連れてきて、パウロからこの主の言葉を、福音を聞くわけです。そして真夜中であったけれども、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ったと、ここに書いてますよ、打ち傷を洗ったと。ひどい傷だったと思いますけれども、これを洗って、そして自分も家族のものも皆すぐにその夜のうちに洗礼を受けてるんです。すごい速攻ですね。その晩のうちに彼もその家族も洗礼を受けた。そして自分の家に案内をして、食事を出して、信じることになったことを家族ともどもに喜んだ。みんなで喜んでこの洗礼のパーティーを開いたわけです。実にこれ不思議な出来事ですね。ところが、まあこの後その後日談があって、朝になって高官たちが下役を差し向けて、あの者も釈放せよと言わせたんですね。まあ、高官たちも、まあ、懲らしめだけれども、何も悪いことはしてないから釈放してやろうと思ったんでしょう。でなんとですね、パウロはまた牢に戻ってるんですね。戻ってるわけでしょ、これ。もう出てきてもいいのにですね、いや俺はいいから戻るからと言ってですね、また戻ってる。で、釈放せよと言われたので、監守はパウロにこの言葉を伝えて、高官があなたを釈放するようにと言ってよこしました、さあ牢から出て安心してきなさいと言ったところが、パウロはここでですね、下役に、今度下役ですよ、高官たちはローマ帝国の市民権を渡す私たちを裁判にもかけず、公衆の面前で鞭打ってから投獄したのに、今密かに釈放しようとするのか、それはいけない、高官たちが自分でここへ来て私たちを連れ出すべきだ。なんとパウロは、ローマの市民なんだ、ローマ帝国の市民権を持っていた。まあ、これはまたいずれ詳しくお話しすると思いますけれども、ローマ帝国の市民権という思っている人っていうのは、もうちゃんと裁判を受ける権利を持っていたんですね。裁判を受ける権利を持っている、まあ、ちゃんとした、ローマの市民だった。ならですね、なんでこのこと言わなかったんでしょうかね。 捕まった時に言えばいいじゃないですかと思いますよね。言ってないんです、パウロは。黙ってるんです。不思議ですね。言う暇もなかったのかどうか分かりませんけれども、でも言うチャンスはあったと思うんですが、黙ってるんです。で、最後の最後にこう言って、自分はローマの市民だって言ってですね、高官を呼び出して、まあ、要するに謝罪をさせて、そして牢から出て行っているわけです。大変面白い不思議なお話ですね。で、このお話から私たちはどんなことを学ぶことができるんでしょうか。まず神の技は逆境の時にこそ起こるということです。まあ、逆境という言葉を使ってますけれども、まあ、私たちにとってそれは運が悪いというか不幸というか不運というか悪いことが起こりますけれども、でもそれは決してこの罪の報いということではないんですね。もしこれが罪の報いだとしたならばですね、これ大変なことですね。パウロはこれ神に導かれてフィリピンまで来て、でイエス様の福音を伝えようと思って宣教しているときに邪魔をするこの悪い霊がいたのはそれを追い出したわけですね。何一つ神の御心に背いたことはしておりません。神の思いのに本当に従ってここまで来たんです。その結果としてどうなったんでしたっけ。服を脱がされ、鞭打たれ、足かせをはめられ、牢に入れられたわけです。まあ、私たちは本当にこれは気をつけなきゃいけないことですけれども、自分にとって良くないことが起こるとですね、きっとなんか悪いことをしたことの報いじゃないかと思ってしまうんですね。警察に捕まったとか、事故をしたとか、ね、なんか悪いことが起こったとか、必ず思いますよね。なんか悪いことしたんじゃないかなとか、ね、神様に怒られてんじゃないかなと思いますけれども、聖書は絶対にそう、それに対して違うと言ってます。病気になったからね、なんか悪いことしたんじゃないか、ね、病気になって悪いことの報いとして病気になったとするならばですね、皆さんみんな死んでます、ね、とっくに死んでますから安心してください。たまたまなんか悪いことがあってですね、なんか悪いことしたんじゃないかってその時思うのはね、本当にバカなことです。もうそれ以前にですね、我々は本当にひどい罪人なんですから、もしですね、我々が何か悪いことをして自分の身に悪いことが起こるならですね、悪いことだらけです。ここにいません。たまたま何か悪いことが起こってですね、悪いことしたんじゃないかとかね、お祈り足りなかったんじゃないかとか、聖書読まなきゃいけないんじゃないかとかですね、そんなことはありません。神様はそんなケチな方ではありませんので、どうぞ安心してください。だから悪いことが自分の身に起こってもですね、心配する必要はないんです。むしろこれは神様がそこで何かをなさろうとしている時なんですね。だからパウロはおそらく衣服を脱がされ、鞭打たれ、足かせをはめられ、牢に入れられているその最中にですね、自分はローマの市民だと言わなかったんですよ。いや、むしろこれは神の時だという彼にどこかに確信があったんじゃないでしょう。で、この、私たちの人生にいろいろな悪いことが起こりますけれどもね、神様がそこで働いてくださる時なんですね。もちろんよく悪いことが起こるとそこで人生でいろんなことを学べるって言いますけれども、もちろんいろんなことを私たちは学べるんですが、クリスチャンは、神を信じる者はそこで神が働いてくださる時だというふうに考えなきゃいけないです。これ神様の時なんですね。神の時です。恵みの時なんです。そしてここに書いてあるように、私たちに都合が悪いことが神様に都合が悪いとは限らないんです。いや、むしろ都合がいいんですね。いい時だってあるんです。神様意地悪ですね。この話はね、読むほどね、神様意地悪だと思いますよ、ね、もうちょっと手前で何とかしてやらんかなと思うんですけども、でもやっぱりこのパウロが牢の奥に投げ込まれていたからこそ、この看守が救われるわけです。パウロとシラスにとっては都合の悪いことですけれども、でもこれは神様の時だったんですね。まさにこの祈るしかなくなった時に 神の業が始まっているんですね。これは本当に素晴らしい例だと思います。物理的にパウロとシラス何もできない時ですね。もう手かせ足かせですから、背中も打たれてますからね、身動き取れない時ですよ。彼らにできたことは何でしょうか。賛美と祈りしかないです。でもこの賛美と祈りしかできない時にこそ神の業が始まるんです。手や足が動いている時は神様のまだ技が起こらないんですね。起こらないんです。神様は待ってらっしゃるんです。私たちが本当に心から神に祈り求める、その時を待っていらっしゃるんですね。そして先ほど前畑さんの証にもありましたけれども、私いつも申し上げておりますけれども、神様の目的と私たちの目的というのはこの違ってるんです。違うことが多いんです。このフィリピに導かれたのは、実はこの看守と家族が救われるためだったんですね。この牢に投げ入れられたのは何のためだったか。もしパウロがその牢獄の中でですね、神様、どうぞここから出してください、祈っていたとするならば、この御業は起こらなかったと思います。でも神がここに導かれたには必ず何か訳がある、神様の目的がある、神様の業がここで起こるんだと彼は信じていて、信じて賛美し祈っていたので、神様がこの業を行われたわけであります。またまさにこの逆境の賛美ですね、この逆境の時こそ私たちは神を褒めたたえる時であります。もう賛美しかできなくなった時が神の時であります。有名な詩篇の22編の3編に、これは新改訳ですけれども、あなたは聖であられイスラエルの賛美を住まいとしておられますという言葉がありますね。いい言葉ですね。神様はどこにおられるんでしょうか。教会におられるんでしょうか。どこにおられるんでしょうか。神様はどこにおられますか。どこにいらっしゃいますか。神様はどこにいらっしゃいますか、はい、ここにいらっしゃいますね。ここにいらっしゃる、ここにいらっしゃる神様を私たちはどうすべきでしょうか。賛美する。時々神様ね、遠くにいる気がするんですよね。出張に行ってらっしゃるような、遠くに海外に出張行ってるんじゃないかなと思うことがありますが、賛美をするところが神様がいらっしゃるところなんです。神様は本当に今どこにいらっしゃるんだろうか、私の祈りを聞いてくださっているんだろうか、そう疑いたくなる時があるでしょう。でもその時こそ賛美をする時です。イスラエルの賛美を住まいとしておられる、この牢獄の話をする時に私いつも申し上げますけれども、なぜ地震が起こったのかというと、これは神様が天国でパウロとシラスの賛美を聞きながらですね、ついついこの足踏みをね、リズムを取り始めたせいじゃないかなと、本当のような嘘のような話をしておりますけれども、本当にそうかもしれません。でも神は賛美に包まれる。神様はですね、自分を褒めたたいてほしいと思ってるわけではもちろんないんですね。そうではありません。神を賛美するというのは、私たちが自分の中のいろんな思いや煩いや心配や、そういうものを私たちから解放してくれるんですね、賛美というのは。本当に賛美は力があります。ローマの4章20節、彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しましたとあります。これアブラハムのことですね。アブラハムも長い間なかなか神様から約束の答えをいただけないで苦労しました。でも彼は信仰を不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはしなかった。むしろ信仰に強められ神を賛美した。神を賛美して神を信じ続けていったわけです。さあ皆さん、私たちは今どういう状況にあるでしょうか。 まあ、ここにいらっしゃるということは牢の奥にはおりませんね、でももしかすると皆さんの心は冷たい牢獄の中にいるように感じていらっしゃるかもしれません。あるいは皆さんの中にはパウロが受けたような恥ずかしめを受けていると感じていらっしゃる方もあるかもしれません。あるいは激しい痛みを今も味わっていらっしゃる方もあるかもしれません。監視されて足かせをはめられて自由を奪われてもう自分は何もできないと思っている方もあるでしょう。それでもまだパウロやシラスよりマシですから、皆さんで一回やってみますか、ね、もう一回やってもらいましょうかね。いやまあいいですけども、すべて身ぐるみ剥がれて恥ずかしみを受けて背中から背中に鞭を何度も受けて足かせをはめられて、そして一番奥の牢獄に閉じ込められている、もちろん手も鎖に縛られている、この状態ですね。この状態で何をするか、賛美をするんです。どうぞこのイメージしてください。皆さんこのイメージ、これとても大切なことです。もうおそらくそれ行く前にね、もう神を呪い始めますからね。ああなんでこんなことになっちゃうんだろうとかね、なんか悪いことしたんじゃないかとか、神様なんでこんなんですかなんていろいろブツブツ言い始めますから、私たちはとんでもないです。まだまだ先があるぞ。でもそこで神を信じ、神に賛美を捧げる、その時に神様の技が起こります。そして神の技は私たちが思っているよりもはるかに素晴らしい技です。私たちが考えているのよりもはるかに違う、いや全然もしかしたら違うことかもしれませんよ。いつもお話ししますがね、神の技は予想外なんです。こう願ったからこうなるのは神の技じゃないんです。そうじゃありません。私たちがこう願っているよりもはるかに大きな技が神様は準備しておられます。そのために私たちにはできることは賛美するんです。じゃあ今日は牢獄でパウロとシラスが歌った歌を皆さんで一緒に歌いましょう。でこの歌を歌ったかどうかはもちろん知りませんが、まあ、この歌は最近の歌なのでこの歌では長いと思いますけども、主よ感謝します。歌いましょう。
主よ感謝します、今のこの時を試みの中にも主の平安がある。何が私を話すものはない。
賛美を。賛美の中に主は住まわれます。皆さんがどんなに、苦しい状況にあっても、その時こそいやむしろ神を褒めたたえる時であるということを覚えていただきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。今日はパウロとシラスが投獄された時に賛美を歌い、またあなたに祈っていた。その時に起こった素晴らしい御業を知ることができました。神様、私たちは今あのパウロやシラスのような生きるか死ぬかという状況にあるわけではありません。いや、あるいはあるものは恥ずかしめられ、あるいはものは痛みの中に、あるものは不自由の中に、またあるものは冷たい牢獄に入れられているような、そのような思いをしているかもしれません。しかし主はそこにいらっしゃいます。私たちがあなたを賛美するときに主がそこに働いてくださいますから、信じて感謝をいたします。アーメン。主よ、どうぞあなたがなさろうとしている本当に素晴らしい御業を信じて、どのような状況の中にあってもあなたに賛美と祈りを捧げる、そのような一週間であるように、また残されたこの年の7ヶ月間であるように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。